どうも
どうも、
ポッドキャスト番組ラジオGです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーからインターネットバカ話などを和気あいあいと話しています。セムです。
宮本です。
タカです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ということでですね、
はい、
先週からやってますラジオGお笑いじゃんけん、
はい、
はい、で先週は僕がですね、はい、それでおすすめの動画をもう結構ね6、7本、
はい、
紹介させていただいて、
はい、もう細かくて伝わらないモノマネに対する伊佐山の依存度の高さは分かる。
そうですね。かなりそこからね、やってて。はい、まあ、ただ、僕的にはすごい面白いと思ってて、うん、まあ、それなりに面白かったと思うんですけど、なんか最後の公明対応した出した時に、なんか若干俺が滑ったみたいな、なんか変な空気になって、なんか。
まあまあ、でもね、レコメンどうした人の責任みたいなところもあります
から
ね。
じゃんけん
です、ね。まあ、俺も面白いと思ってますよ。
うん、まあまあ、そういうもんです
ね。はい、そういうもんだと思います。はい、はい。はい、ということで、うん、今週は、まずタカさんと宮本さんのね、
はい、
からで、トップバッタータカさん
じゃあ私から
言います。はい、わ、はい、かりました。
はい、
はい、
ね、
うん、
日本2チャンネルっていうべきかな、うん、YouTube の、お笑い芸人、まあ最近お笑い芸人さんがいろいろと出てきてるじゃないですか。 YouTube 出てきてる中の
めちゃんこいっぱいいますよね。
うん、うん、まあ、それこそ昔だとね、カズチャンネルじゃねえや、カジサックとか、
お笑い芸人が YouTube
の番組やるとかでやってきたけど、はい、まあ、最近はだと宮迫氏とか、はい、まあ、いろんな芸人がいる中で、はい、比較的若手の人を2チャンネル紹介します。
なるほど。
で、まあ、動画を見てもらってリアクション取るよりもちょっと事前にちょっと少し説明をすると、はい、1チャンネル目は、はい、お笑い芸人のヒロコヒーって知ってます？
ヒロコヒー、
なんかちょっと最近出てきた、
う
ん、
全く知らない。
なんか何だろう、若いなんつうかな、友近みたいなじゃないけど、
まあまあまあ女芸人のピンの芸人さんで、うん、で松竹という事務所に所属してて、はい、だからそういう意味ではなんだっけ、もう一つめちゃめちゃでかい
吉本
出てこない
吉本ともまた違う松竹の中で、はい、でまあ、ヒロコヒーって芸人がいて、
はい、
でヒロコヒーって芸人は売れていない、最近ちょっとテレビ出てきてるんだけど、
はい、
まあ、あんま売れてなかったんで、そのバイトしながら生活してて、
はい、
結構借金も多く
へ
あったんだけど、ただ芸事に集中しようとして、もう芸事に集中するかアルバイトはもうやらないと、
うんうん、
だから当面の1年間の費用500万と見て、うん、500万円をいろんな芸人から借金しようっていう
へ
ことで、うん、いろんな芸人さんにアポなしでいきなり連絡して、うん、お金貸してくれと、いくら貸してくれるっていうのを、やってたんですよ、
はい、
で今は、割とテレビも出て売れたんで、
はいはい、
もうお金借りることなくなんだけど、うん、まあ、その時のお金を借りている時の、
うん、
今日ちょっと紹介するのが1本、
うんうん、
あ、そのお金借りる様をドキュメンタリーみたいな、
そうそうそうそう、
なるほどなるほど、
っていうお話、
はい、
で、じゃあちょっと一回動画見てもら
います。わかりました。
はい。
はい、
これ多分全尺見ないと話がわからないから長いと思うけどね。
いやーちょっと、いやでもね、俺たまにあるんだよ。そうそう、だから貸してやってくれっていうよりはもう、じゃあとりあえず誰かに繋いだら、うん、これがあとは勝手にやるってこと。悪いとこは金は貸してくれない
の。なるほど。そうそう、そのだからトライした時のリアクションがちょっと
かわすのもうまいから。
確かにな。
ちょっと変わりますね。
金融関係の人やだよ。
関係
そうなんですか。
はい。
まあ、まあ最後まで見るとちょっとあれなんで、
はい、
十分ちょっと見てもらったんで、はい、ということでね、うん、今は、YouTube のチャンネルで、
うんう
ん、まあ、矢口真理にお金を借りるっていうのをちょっと見てもらったんだけど、
はい、
まあ俺がこれ面白いなと思っているところとしては、うん、まず、うん、ガチなところ、
うん、
その、うん、ドキュメンタリーではないけども、うん、っていうのと、お金を借りるとかって、
うん、
牛島君的な楽しみ方というか、
うん、
ちょっとね、リアルなんですよ。
はいはい、
私にとって、
う
まあ相当苦労してた時もあるしね。あ、
自身の体験、
ね、そう、自身の体験談とかから踏まえても、こういうその人に電話してお金を借りるとかっていうのって、
そういえば昔タカさんから俺電話かかってきて金借りしてくれって言われたこと
がある。そうそうそうそう、そういうのってあったんで、だからもうちょっとこう距離感が近いんですよね、お金を借りるっていうこの番組に対して、というか行為に対して。
なるほど。
っていうのと、あとヒコロヒーのちょっとこう合間合間に見える女性らしさみたいなのも、ビジュアルとしてその YouTube を見る上でも好きだなって思うポイントでもありますし、まああとやっぱりお金借りる人ってなかなかクズじゃないですか、
はい、自分も含めて、
まあその、自分も含めてで、まあ、今回ゲストでというか岡野、はい、まあ、借金芸人って言ってる、はいはいはい、まあ、なかなかクズな感じでキャラクターが立ってるじゃないですか、うん、単純にこうバカなやり取りをしてるのも見てても面白いし、うん、でこれね本当いろんな人に借りてるんですよ。で一応結末だけ話しちゃうと、うん、矢口真理からは実際本当にお金借りれます、うん、
あの右側にあの関連チャンネル、うん、関連番組でサムネイルが出てて、うん、10万円借りたんですが、いや、
そうそうそう、で一応 YouTube 番組の構成として、うん、本当にお金を借りる交渉をしたら、うん、次にちゃんと借りる、うんうん、ところまでやらないとやらせっぽくなるから、うん、って言って本当に矢口真理もお金を下ろしてきてて、うん、でまあ、宣伝になったんでっていう理由で今回借りれるんだけど、うん、はいはいはい、矢口真理も自分で YouTube チャンネルやってるからね、
うん、あ、そうなんだ、
あの手島優と一緒にで全然数字が伸びないから相乗りしたいからっていうので、まあ、
なるほどなるほど、
なかなかないじゃないですか、初対面の人間に電話していきなりお金貸してくださいって。で、まあ、今回矢口真理だったけど本当に芸人、うん、まあ、松竹なんで、うん、あのなかなかの泥仕合なのはクロちゃん安田サーカスとか、あとそれこそ今回はでお金を借りてたけど、うん、岡野氏にも、うん、チャレンジしたりとか、うん、あとはさらば青春の光、うん、もう抜けちゃったけどね松竹、うん、とかっていうその毎回のボクシングの試合を見ているかのようにいろんな人間とやり取りをしていて、
なるほど、
うん、っていうのが個人的に面白くて最近ハマってますっていう、う
ん、
はい、
どうですか皆さん。
いや、まあまあ面白かったけどね、面白かったけど、まあちょっと想像してた面白みと違ったなっていう感じだったけど、はいはいはい、まあ、前半出だし面白かったよね、なんかこう、うん、どれぐらいが借りれそうなラインのかっていうのを必死にリアルに考えるっていう
でも実際10万円とか5万円とか予
想したの、そうですね、普通に YouTube、うん、そうですね、YouTube として見ますが、うん、これがお笑いかって言われるとちょっとなんか違う気がするんですけど
だお笑い芸人がやっている
あ、なるほどね、
エンターテインメントとして、
この番、あの我々の番組の趣旨としてはあのお笑いじゃんけんだから、あ別にあの芸を面白いという、うん、別に番組が面白くても全然構わない、あ、
なるほどね、
うん、っていう意味では、まあ、枠の中に入ってるよと、うんうん、
はい、
うん、どうでした、
あのあ僕としてはですね、うん、あの僕はあのこのヒコロヒーさんね知ってまして、うん、ではい、実はね今回押すのかなと思ってたんですよ、
へ
なん でただねこの人あの、まあ、その番組のトークがちょっと面白かったから、うん、でネタどうなのかなと思って YouTube でネタ探したんですけど、うん、正直僕はねあれこれちょっとなんかもしかしたら失敗するかなと思って、うん、ちょっとヒコロヒーさん控えたんですよ、
はいはいはい、
今回の前のその前線にからねちょっと引いたんですけど、あの今回高さんにこの番組紹介されて、うん、あこの番組のスタンスはちょっと面白いなと思いました、うん、で宮本さんの感想と違って宮本さん今前半が面白くてっていう話だけど、うん、僕はちょっと前半がちょっとうだうだしてるからなんかちょっとなんかあれかなと思ったけど、うんうん、実際その矢口真理と交渉する三段に入ったからが面白かったですね。
今回だと矢口真理もさすがに初対面の芸人からいきなりお金貸してくれって言われたらまあなんか番組なんだろうみたいなやり取りがあったから、うんうん、最初から少しそのっていうことなんだろうなっていう体で来るけど、
うん
うん、他の芸人さんとかだと、うん、仲いい芸人にいきなり電話してお金貸してくれとかっていうと、うん、もう番組だとも当然思わないし、
うんうん、
本当にリアルに金を借りる、
うん、
その要は交渉を見れるんでまた今見てるものとも違う面白さが、うんうん、
これでもあれだね、うん、このその貧乏芸人がやってる YouTube にしてはまあ編集も結構しっかりね、
そうそうそう
そう、まあその吉本は、まあ、松竹が後押してるのかもしれないけど、であのチャンネル登録者ももう5万人ぐらいいってるからね、はい、まあなんか結構人気なのかな、
うん、自分で編集してるわけじゃなくてスタッフが、
うん、
一人二人いてやっているという、うん、ことでした、
はい、ね、はい、わかりました、
はい、
面白かったです、はい、
はい
はい、
あともう一本ありまして、
はい、
それが 岡田を追えっていう YouTube チャンネルなんですけど、知ってます？そもそもまずこの YouTube
わかんないです。
あ、じゃあちょっと岡田っていう人物からいくと、
はい、
あの芸人とかじゃない、
芸人です、芸人なんですけど、ナインティナインって知ってるね、
はい、ね、岡村さん、
岡村さん、はい、で、めちゃイケってやつじゃないですか、
はい、
でめちゃイケってもともとは、うん、夢で会えたらじゃなくて飛ぶ薬か、
飛ぶ薬、はい、
でやってた深夜枠の若手を若手中心で組んで、てか若手だけで組んで番組を新しく作るみたいな、
まあ、新しい波です
よ、うん、新しい波の第1弾がナインティナインっていうか、めちゃイケメンバー、
うんうんうん、
極楽友とか、うん、
はいはい、
でそれの第2期が今度は、さっき少し名前出したけどカジサック、
新しい波エイトね、
エイト、
いや僕はもうあの大ファンだったから、
あ、まあ、でもそれで知ってるんだったら多分岡田も知ってるはずなんだけど、
ま
あ、第2期でボーンと売れたのが、
第2期知らないからね僕、
第2期があれカジサックって
キングコング、
キングコングとか、うん、あとはドランクドラゴンとか、
うん、
で、まあ、あれも羽飛びって言ってまた地上波で売れたじゃないですか、う
んうん、
でボーンと出て、うん、でもう第3の今度波
を
新たに作ろうと思って、
やったやった16年、
うんうん、やったのが、うん、かまいたちとか入ってて、でカジサックも、ナインティナインの岡村も背が近くて、
うんうん、
動ける人、
はいはい、
背が小さい、でその枠に第3の波で入ったのが岡田だったのね。
あれなんだっけ、オレンジサンセット、
あ、そう、オレンジサンセットっていうお笑い芸人で、
あ、オレンジサンセットの人なの、
そうそう
そう、あ、そうなんだ、
あ、だったんですよ、
解散したんだった
っけ、はん、解散して、で、まあ、その、深夜枠自体は、もうでそのオレンジサンセット自体が芸能事務所に所属してないフリーだったんで、どっか有名な事務所に力があったわけとかでもなくて、素人でコント入って、で軸に据えられたらもう続けられなくなっちゃって、で精神的にも参っちゃって、で結局番組も地上波じゃない、ゴールデンに上がることなく終了しているんだけど、っていうそのオレンジサンセットの岡田氏がやってます、
へー、やってる、あ、そうなんだ、
でもともと岡田はそれでじゃあまあいろんなことやってたんだけど、で変わった人で、まあ、いろんな芸とかをやっていくんだけど、
うんうん、
すごい狭い、まあ後で映像を見てもらうけど、
うん、
6畳一間のアパートみたいなところに住んでて、うん、そこにお客さんを呼んで芸をやってたりとかもしてたんだけど、
へ、
でそのお客さんとして見に来た人と YouTube 番組やってるんですよ、
はい、はあ、
YouTube やったら面白いじゃないですかみたいなので、 YouTube 番組で岡田を追えっていうのをやって、
はい、
でその見に来たお客さんが編集者となって、
うんうんうん、
作ってる番組、
へ
ー、ですと、
なるほど、
でまあ推しのポイントとしては、うん、我々も売れない、売れないっていうか別に今売れたわけじゃないけど、
うん、
まあお金がない、さっきの、まあ、今の借金もつながるけど、
うんうん、
売れないその舞台とかやってて、
うんうん、
でまあ金もなくて、
うんうん、
仲間内で安酒飲んで遊ぶみたいなやってたじゃないですか、
うん、
ちょっとそのノリに近くて、
う
ん、で岡田氏が今30いくつなのかちょっと年齢わかんないけど、うん、マジで名前が出てこねえな、芸人も結構知ってる人も、
うん、
それこそ第8世代とかで、
うん、
第7世代か、
うん、
第8世代、
第7世代、
第7世代の、うん、フワちゃんとか、
フワちゃんで第7世代なの、
フワちゃんが、と仲良かったりとか、あとはあの3時のヒロインとか、
うん、
売れてない芸人さん同士で集まってるんだけど、その中で売れてる、売れてく人もいて、
うん、
だけど、まあ、売れてない人もいてとかっていう中で、うん、なんつうの、売れてないところから売れていったりとか、
うん、
その内輪感を見れる、中から覗ける芸人会みたいな、
うん、
っていう意味ではちょっと懐かしいなっていう、まあ、借金もそうなんだけどね、
うんうん、
懐かしさもあってちょっと追っかけて見てますっていう番組で、まあ一回ちょっと一作品見てもらいましょう。
わかりました、
うん、おしゃれな、全然食べてくださいね、うん、特にこれとか美味しいんで、
いただきます、
僕もちょっといただきます、めっちゃうまいです、これあんま食べないんですよコンビニの、
はい、ということで、
はい、見てもらったのは、
うん、
岡田大江の、
はい、
まあ、福田真希、あの3時のヒロインのセンターの女の子、
うん、
これ毎回毎回ちょっとこんな感じでパッケージになってて、まあちょっと喋って、
うん、
でビジネスの話って言って 無理なことを言って結局やらないみたいな、まあまあちょっとオチが決まっているようなところはあるんだけど、もともとお笑いじゃんけんをやろう、だからネタ用意してって言われた時に、俺お笑いちょっと見てないから分かんないわってリアクションしたじゃん。それって結構リアルなリアクションで、要は俺これ見てんだけど、あのお笑いだと思って見てないんですよ。もう矛盾するんだけど、ヒロコヒーのやつもそうで、ヒロコヒーのやつはドキュメンタリー昔の懐かしいのと、あとまあ今福田巻石が出てきたけど、本当売れない芸人とか売れている名前知ってる人とかいろんな人が出て、ただただ普通に会話してるっていうのを普通に見るんですね。で俺がこれを今回岡田を絵をしてるのは、なんかその懐かしさ、あの金はないけど時間はありますみたいなノリで、くだらないことをやってる感じ、で俺結構好きで、わあの爆笑は全然しないんだけど、見るものとしていいなと思ったんですが、まああえて今回あなた方に感想聞きません。感想ないでしょうから、あの岡田の応援について
はいやそれは聞いた方がいいと思います。
あ、聞いた方がいいですか、
はい、じゃあ宮本さんどうでしょうか。
特にないっ
すないでしょ。
特にないっす。
あのまあちょっとこの番組が面白い面白くないかは置いといたとして、でも今タカさんがちょっと言ってた思ったのは、なんかタカさんねこういうそのなんていうかモラトリアム期というかで、そのこういうなんかそのモラトリアム期じゃないけどそういう青春時代というかそこら辺のやつがタカさんは好きなのかなと、そのお笑いとか関係なく題材としてそれは何かだったら、例えばこの間のあのなんだっけ花束みたいな恋をしたとかでもあったし、その前のあの劇場とかもそうだけど、なんかいや。あ、恋愛に限らずもう今回のさっきのお金借りるだもんね、そうじゃん、いやその我々が20代に過ごしてな、はい、あの時代の感じなんですが、なんかタカさん好きなのかなと思ったけど、
あでも本当にそういうのはあると思う、あの特に、まあ、ヒロコヒーをそもそもヒロコヒーを俺なんで知ったかっていうと岡田を追えで出てたの、であのわちゃわちゃまた見てもらったみたいな感じでやり取りしてて、はい、この子も YouTube やってるんだで見たらお金カレカレカチャンネルでそれも見るようになってみたいな感じで、その売れてない芸人さんって今売れてないとはいえ YouTube でまあそこそこ再生回数いったりとかっていうの YouTube って結構力入れてやってる、さっき芸能人がたくさん出てきましたねって言ってるのは売れてる人たちのことを指してるけど、売れてない人たちなんてもっといろいろ YouTube チャンネルやってたりとか、あとはもう売れてない者同士ってお金がなくて時間があるからみんなでわちゃわちゃ集まってああでもないこうでもないっていうくだらない雑談みたいなのを、青春みたいなのやったりするじゃないですか、それ撮ってようが撮ってないがね、そういうの好き。でももともともう少し話すとラジオ時も、その、なんつうの、あの雑談の延長っていうのは、雑談としてわちゃわちゃ話してるのはが好きっていう、
その、まあ、かある意味完成されてないところの面白さというか、まあ、そういうところが、
っていうのがあって、でもだ岡田親って今回はそのトークでやってたけどもう本当に人によっても違うし、やってることも、やってるクオリティも、だけど、まあ、毎回毎回一応見る、でなんかちょっと懐かしさに浸るというか、
あでもなんかその感じはねちょっと分かりますよね、なるほどね。宮本さんのところにちょっと感想がっていうことがあれですけど、
はい、
分かりました、
はい、
今面白かったです、
はい、
じゃあちょっと時間もあれなんでちょっと次早速宮本さんの方行きましょうかね、
あ、はい、大丈夫ですよ、あの見てる時間はすげえ長かったけどあれこれバッスリバッスリ行くと思うんで
そう
です
、
なるほど確かに
実尺は短いです、
はい、ちょっとあの
じゃあですね、
はい、これ多分ねちょっとこのバッテリーが出たからこの画面で見た方がもしかしたら宮本さんに一個一個送ってもらって、
じゃあですね、じゃあ一つ目が、
はい、
あの私これ YouTuber なんですけどちょっとねメジャーです、
へ
ー、もしかすると知ってる可能性がちょっとあるんですけ
なるほど、
知ってたとしても知らない程度見といてください。で、YouTuber としてのご紹介です。
なるほど、はい、わかりました、はい、じゃあ見ます、
はい、
はい、
どうも寿司ラーメンのりくです。今私がどこにいるなんて想像もつかないと思う、本当に。
はい、ご覧いただきましたのは、あの、うん、YouTuber の、寿司ラーメンさんという
寿司ラーメンさん
男の子がいるんですけど、の、ですね、今見ていただいたのは天井にどれぐらい張り付いていたらバレるのっていう YouTube 動画です、うん、
はい、
ざっくり言うと、ですね、おじいちゃんおばあちゃんちの家の今の天井に張り付いてるって、うんうん、でおばあちゃんがいつ気づくのっていうのを待ってる動画なんですけど、うん、まあこれおすすめなんですけど、この寿司ラーメンさん自体ちょっとレコメンドしたいんですけど、うん、まずこの動画超面白くないですか。
うーん、俺はね、うん、めっちゃ好き。あの、まあ、ザ・ YouTube って感じ。
ザ・ YouTube っていう感じな
んです。あ、そうなんだ。
編集の仕方がすごい特徴的じゃないですか。
あ、
地上波ではやらない感じなんだろうなっていうのと、まあ、あの、うちうちで作ってんなっていう感じはすごく。
で、この寿司ラーメンさんは、もうすごいですよ。一個ずつが大々的で。
うん、
大々的。ちょっとね、じゃあもう一個今、YouTube 送りました。
あ、はい。
あのね、すんごいいつもね、超すごいんですよ。この制作の努力が。よく考えたらこれ天井に人一人貼り付けるっていう状態作るって結構すごいと思わないですか、工作として。
てかすごいよねあれ。安全性大丈夫なの
って。そうそうそう。でもうちょっと二つ目ちょっと見てもらっていいですか。
はい、わかりました。
これはその制作がすごいパターンです。その中の極みみたいなところがあります。
ああ、
いかがですか寿司ラーメン。
なるほど。
知らなかったです。
はいはい。これめっちゃ面白くないですか。
めっちゃ面白かったけど、うん、あの最初の方はね。
うんうんうん。
これは、
まあ、こっちはまあ
後半はちょっとマリオのやつは、そうそう、個人的には別にこれだったら芸人さんがやるわ出川枠かなっていう意味ではもっと面白くできただろうなと思うけど、
うん、
その制作っていうのは分かった、
うん、
けど、まあ、あの一発目はめちゃめちゃ面白かった。ただ、うん、これ今これ見て思ったんだけど、多分この YouTube って三山は普段見るとき、うん、テレビで見てないよね。
テレビで見てないです。
スマホとかだから多分尺もそんなに長いものって普段見ない。
そんなに長いもの見ないです。
多分その視聴環境にもよって見るものが違うんだなっていうのをちょっと今感じました。
あ、ね、
スマホで見てると尺が短くて端的に面白いやつっての方が見やすいなって思ったっていうのと、まあ、とにかく面白かったです、
うん、
あの今日一あれ笑いました。あのおばあちゃんの
あの天井に張り付いてるんですね、
うん、はい、俺はね、あのまず1本目に関しては、うん、あのびっくりしたんだけど、うん、なんかそれより先にね、なんかね、あ、こんなことにおばあちゃん巻き込んじゃってっていう、なんかね、そのなんかそういう感情がね、なんかね、なんか、売れない芸人がおばあちゃん巻き込んでしまって、なんかすいませんみたいな感じで、なんかこう、なんかね、気持ちの方が先に出ちゃったんだけど、
うんうんうん、
で、でも今2本目見て、で、あ、いや、なんか、その素人でね、こういうことやって、すごいなって思って、うんうん、で、その面白いとかって面白いとか笑うっていうよりは、あ、なんか、あ、いや、その努力というか、うん、そのやってることがあのすごいなと思ったんですよ、
うん、
でね、あの、で今三山さんほら有名だ有名だっていうからさ、で今これ見たらこの声も長いの。なんか
ちなみに彼ね、うん、今大学生ぐらいなんですけど、これやったのね、高校生とか中学生ぐらいの時です、この動画。
この動画
すごいね、うん、どういう、
あ、まあ、要は本当に YouTube 世代を体現してて、うん、ノリで悪ふざけをした中学生の動画なんですよ。
まあ、
あ、そうそうそうだね、
そう、本当にそうなの、う
ん
う
ん
う
ん、でもこの、いや、こういう機材とかこういうのも YouTube から練習してこないで多分やってるんだよね。
最終的には今こう大掛かりになるんですけど、もともとはもっとイージーないたずら動画からスタートしてる、うん、
あ、でね、うん、この人今もう582万人いるんだね、チャンネルと、
うんうん、
だから凄まじい数で YouTube の中でも相当すごいよね、うんうん、多分中田敦彦といる全然上だよね、うん、だってね、うん、で、回数、再生回数、これ本当にこれ1300万回数で再生って、これ本当、これこんなのね、うん、
いや、ちなみに結構有名な人だと思います。
すごいんだ。
そうなんだ。
そうだね。だから、ね、これ下手したらヒカキンだみたいなってね。
ちなみにこの人活動休止してもう一回復活してるからね、大学受験の時に一回。
へえ、
うん、今ね、一人登録者増えたよ。 俺が登録したから
。いやでこれがね今ね、うん、まあこの人俺は別に面白いか面白いか面白いって思わないと思うんだけど、うん、ただいやその これのやり方が面白いなって思ったのは、うん、俺まだねなんかね中田敦彦の動画かなんかで、うん、なかなかその YouTube に対する分析みたいなのをなんかこう理論で話してて、うん、その時ってのは、はい、その YouTube ってのはあの今までテレビで日本がね、テレビが生まれてからテレビが今までやってきた歴史っていうのを20倍速かなんかで後追いしてやってるっていう風な見方を言ってなかなかしてて、はいはい、でこれはこれみたいなのはつまりねドリフとか、うん、あそのいたずら動画とか、うん、そういうようなものをその YouTube でやって、うん、でそれが今盛り上がってるっていう感じなのかなと思ってさ、うん、だからまあもう本当になんか懐かしいなって思ったのはドリフだよねだからね、うんうん、あと、うん、
そうそう俺はあれだな雲南の売りなりとか、うん、その体張ってってる出川とか勝俣とかそういうのがイメージされたん
でだから僕らが80年代とかそうそうそう、う
ん、でテレビで多分最近やらないんですよ多分、うん、
そうやれなくなっちゃった
もんね、うん、俺が最初見た面白かったのは、うん、巨大な扇風機に吹っ飛ばされるって動画なのよすんごい巨大な扇風機を倉庫に置いて、うん、その中を通り抜けるとか傘持って吹っ飛ぶんだけど、うん、本当に吹っ飛ぶんだよ多分テレビは無理だと思うんだけど
あそうだから今現在だったらやれないことを YouTube でやってるんだよねそのさ後追いでさ、うん、っていうのがあそういうのが受け入れられてるっていう世の中のそのが面白いなと思ったっていうね。
すげえ分析。
そう
っ
すね。
まあ、こ僕みたいなこと構図化的な見方だし、ね、そういう感じも思いました。
わかりました。じゃあ2つ目ですね。
はい、
2つ目は、はい、2つ目と3つ目に関してはちょっとザッピングに近いんですけど、はい、あのね、YouTube のザッピング動画のうちの一つで、すんごい面白い。うん、これはね、動画推しです。で、次、超短期勝負なので、
はいは
い、やっといてほしいんですけど、タイトルだけ、ご説明しますと、はい、情報量が多すぎる11秒ってことで、ちょっと10秒の動画なんですけど。
はい。
っていう、まあ、ただこれだけの動画なんですけど、はあ、これ何かっていうと、はあ、TikTok に上がってるいたずら動画のまとめチャンネルなんですよ。まあ、タイトルとしては情報量の多すぎる11秒ということで、うん、牛乳吹いたら負けっていう、うん、TikTok の素人動画を、うん、ザッピングしているチャンネルがあるんですね。
うん、
まあ、これも全く同じ話でいたずら動画みたいなのに近いんだけど、うん、素人がやっている動画をまとめてるんだけど、まあ、これだけちょっと面白かったんで出しましたっていうやつです。
なるほど。
なんか下水排水溝みたいな、なんか土管の中から、うん、なんか2人乗りした自転車の人たちが 歌歌いながら来てこけるっていう、まあ、うん、別にそれ自体は大したことないんだけど、
うん、
まあ、っていう動画です、
はい。
思いのほか受けなかったですね。ちなみにこれがなぜ出したのかっていうと、うちの子供に今日今年一番受けたから。
まあでもあれだよね、そのカツちゃんケンちゃんご機嫌テレビをの面白ビデオコーナーを僕らが腹抱えて、うん、笑ってたのと同じような感じだよね。
そうですね、はい、
うん、
ですがまああんまり受けなかったのでさらっと次に行きます。で最後、
はい、
ちょっとなんか思いのほか受けなかったんですけど、
これはもうどこれは洗うか、
これ動物のドキュメントで、
うん、
要は素人動画集なんですけど、
うん、
これに関しては猫がただジャンプを失敗するっていう動画を集めてるだけなんですけど、
で感想としては、はい、猫かわいいっていう感じですよ。
あ、そう、
うん、
僕からするとね、はい、なんかね失敗しててかわいそうっていう。
なるほど。あ、これは外したな。これ超鉄板なんですけど。
でなんかもうあの後落ちた猫どうなったんだろうって、なんかそっちの心配の方がずっと。
これね、本当に今のところ誰に見せても受けるパターンだったんで、
うん、マジで
持ってきたんですけど、ジャンプに失敗する猫って間抜けで可愛いよねっていうので
爆笑しちゃう。これはもう動物に対するその人のスタンスが現れますね、これは。
こういうのって、まあ、地上波でもやるじゃん、
はいはい、
その動物が何かやって失敗してとかって、はい、あれは結構演出が加わってるから、
うん、
その効果音だったりなんとかで、
うん、
でそれはそれで笑うんだけど、
そのニュルンみたいな、そういうなんかね、面白い音みたいな、ね、
なるほど。
これだとさすがに可愛い猫っていうイメージしか、おっちょこちょいな猫ねっていう。
わかりました、ちょっとこれは敗北です。はい、すいません、私ご用意した アイディア以上です。
これだったら一番最初の、はい、
なんだっけ、寿司ラーメン、
うん、寿司ラーメン肉の動画が面白かった。何が一番面白かったかって最後の、はい、あのおばあちゃんが最後気づくじゃん、
はい、
気づいた時にひゃーっていう女性らしさ
それは僕の出したの岡田直子さんのネタみたいな、ね、
おばあちゃんになっても女性なんだなっていう、あの声だけ妙に色っぽく聞こえるから
そこですか、
うん、そこ
に落ち着きましたか、
はい、
なるほど、分かりました。ま
あ、やっぱあれだな、改めて思うのはその見ている画面とかによってもそうだし、うん、TikTok が流行るのもそうだけど、やっぱスマホで見るものは秒数が短いじゃないですか基本、うん、秒数、うん、だから今20前半のことかも喋ってて、面白い動画とかで紹介してもらうのって全部そうなんだよ、
ね、うん、確かに俺って長いの見ないよ
って言うじゃん、
うん、まずまず
10分以内だともう長いんだって、
うん、
あ、てかまあそれはあのなんつうかな、あのそういうのだけじゃなくても、うん、あの全般的に、うん、あの長いものとか、あの文章とかでも読めなくなったりとか、全般的にそうなんだよね。なんかこう動画とかでもさ、長いのとか見づらいとかさ、あと最近ファスト映画とか流行ったりしてるけどさ、はいはいはい、ああいう風に多分まあそういう若者の特性じゃないけど、なんかあるのかなと思うけどね、
うんうん、
だからもう心の準備ができない間にオチまで見せられるって感覚なんだけど、こちらからするとね、
あ、
1分以内に全部起承転結あるから、
ね、
でもすげえそれが面白いって言ってて、で俺が面白いものを進めると十何分とかだから、
そう
見れねえわって、
うん、
そんなに集中してねえわスマホにって言われちゃった。視聴環境が違うな、俺はテレビで、
あ、
地上波と同じ感覚で
YouTube でテレビ見ないので、うん、
だそういうところもあるんだなっていう、
うん、
ことをまさか宮間から
思わなか
ったけど、あのでも面白かった1本目、
うん、なるほど、わかりました。じゃあ、はい、ちょっと一通りね、
はい、
今年も、はい、それぞれ出してもらいましたけど、
はい、
じゃあ今年何が一番面白かったのか、うん、ちょっとそれぞれねご意見伺いましょうかね、う
ん、一番面白かったの、俺猫ジャンプ失敗するの一番面白いんだけど
自分
で自分もありなの、
まあありですよ、はい、まあ、じゃあ自分のもう、うん、自分含めてどう、自分含めないのいきましょうか。じゃあ
自分含めない場合、
うん、
含めない場合か、
俺はもうサクッと決まったわ、
はい、
今回の、
はい、
また忘れた、
寿司ラーメン、
寿司ラーメンの、はい、おばあちゃんドッキリとか、
おばあちゃんドッキリ、
はい、あ、
あれは古き良きバラエティのちょっと垣間見えたんで面白かったなって思いましたけど、
なるほど、
うん、俺レコメンドされてないけど岡野って好きなんですよね、
もともと、
はい、存在が岡野さんっていう、
それはその破天、その貧乏とかそのジャンブルショーとかそういう感じのところ
が、そうそうそう、さっきもさ出だしが面白いなと思ったの、俺あれ岡野票なんですよね、
自分と近いから見たせ
る、近いからなのかな。いやだってさ、すごい努力してるじゃん、金を借りることに対して。
うん。でまあ言うほどクレイジーじゃないしね。
うん、そうなんですよ。
この間ゴッドタンっていうさ、うん、番組でさ、うん、その、うん、なんつうんだ、人になんか自分のことをなんか痛いとこ疲れた怒りで、うん、走ったら人間はどのぐらいなんか50メートルか100メートル速くなるのかみたいな、うん、やつがあって、うん、それでなんかその実はすげえ貧乏人芸なんか金借り芸人みたいなキャラでいるけど、うん、実はタワマンで暮らしてるってことがバラされて、なんかすげえその怒りだどうすぐ速くなるっていうのが出てたから、
金借り芸だからね、
うん、
彼の場合は、
はい、
ですね、まさかの
そうですね、岡野さん好きですね、
岡野さん、
はい、
じゃあヒコロヒーさんの、
ヒコロヒーの中に映っていた岡野ピン押しってこと
だ、ね、岡野さんですね、うん、はい、
あ、まあ、僕って手前味噌で言えば僕は森田くさんがね僕は好きなんですけど、うん、はい、まあでも僕以外のところで言えばそのヒコロヒーさんのさっきの その番組自体のスタンスっていうか、あれが面白かったんですよ、うん、ね、
あ、でも志村けんのと千鳥のものも面白かった
な森田くさんですよ
ね、そうですね、
こういうのってどうしたって一番最初が辛いよね、
え、
こういうのって一番最初って辛いよ
ね、あ、俺がってことだ、
そうですね、 あの千鳥のものもね面白かったですね。
面白かった、うん、じゃあ今年はあの森田さんとヒコロヒーさんにそれぞれちょっと、はい、このあれですか、あ
そうですね、
はい、あの、うん、ラジオ受賞、はい、ラジオ受お笑いじゃんけん賞を重要したいと思います、はい、もしあの我々に連絡くれたらラジオ受公式缶バッジキーホルダーを差し上げますのではいはいね、もしよかったらね、あのラのリスナーの皆さんもあのぜひね、あのなんかこれが良かったとか、もしくはこのおすすめ動画が面白いよとか、ね、うん、あの意見、ご意見いただけたらありがたいです。
はい、
はい
はい、ということでですね、ポッドキャスト番組ラジオ時映画批評しのじでは番組のお便りを募集しております、番組のご感想を取り上げてほしい映画作品、人生相談コーダー相談おじさんへの、人生相談などなど、番組公式メール info@ラジオ時.jp または、ツイッターのダイレクトメッセージまでお気軽にお便りください、お送りいただいた方でご希望の方には意外と呼ぶできていると4番の、ラジオ時カンバ、公式缶バッジキーホルダーをお送りしております、ポッドキャスト番組は手弁当でやってるので、皆様のリアクションだけがあの番組のエネルギーですので、あのぜひお便りをお待ちしております。よろしければ配信アプリでも、登録の方をお願いいたしますと、
はい、
はいはい、以上ラジオ時、お笑いだけでした。
はい、
はい。